誠人物辞典
第360ページです。
はい、今日のお客様はフルート奏者の平岡陽子さんです。こんにちは。
こんにちは。
まあ、平岡さんとはあの長井裕太、はい、長井月がい
る。そうですね。そうですね、はい、不思議なご縁がいっぱいありまして、
いやいや、ほんま一番最初に歌うのは、1991年、私ニュージーランドから帰ってきて、で、園田女子大 の、 あの短大でね、教えてました。その時に大学に来てられたんですね。
私のことをですね、園田学園で教えてるとか誤解されてる方がたくさんいるんですけれど、実は全然あの、出身でもなく教えてもいないんですけれど、その頃あの尼崎のキリンビールの工場がありまして、そことの関わりで園田学園の方に、非常にあの講演いただきまして、コミュニティホールっていうところで室内楽の演奏会とかをさせていただいてたんです。
尼崎でね、あの本業本屋さんされてて、で俳句の先生で、
はい、
あの下町のプロデューサー言ってて、木割大雄さんって言って、あの人物辞典でも出ていただいたことがあるんですね、はい、もう5年ぐらい前に、その木割さんがいろんなプロデュースされておったんですよ、で一つは当時あの尼崎駅 JR の前にキリンビルの工場があって、
はい、
その中のね、ホールで、文化的なことをやったり、それからうちの大学のあのいろんなコーナーで、文化的な、その時に平岡さんあのフルートを演奏しに来られてたのが最初
ですね。あの、というかあの初めて木割さんがキリンビールの工場に行った時、実は一緒に行ってたんですよ。
あ、そうですか。
はい、あのこんなところでなんかできますかねっていう話の時にあの連れて行っていただきまして。
それが何年頃です
か。多分平成あの頭の方だと思うんですけれど、そのキリン亭が始まる前だったんでね、はい、
あのいやいや平成の頭とちゃうと思いますわ。
元年
もっと前ちゃいます。
いやいやいやいや、はい、
ほな
大丈夫です。
私がお会いしたもうすぐ直後やったんですか。
そうですね、
はい、私元平岡さん昔からあんなやってられたんか
と。あ、なんかすごい懐かしい何かご縁があるかもしれない。
もともとご出身どこですの。
あ、もともとあの尼崎なんです。
そうなんですね。はい、で今も尼崎です。
はい、今が
もう全然生まれた場所から動いてません。
いえ、それがあの途中、芦屋川っていうところで、はい、あの気楽に過ごさせていただきまして、
芦屋のマダム感が漂うなと思ってました。
はい、そうですね、最近またちょっと戻りましたけれど、はい、
そして学校はずっと尼崎だったんですか。
はい、県立尼崎高校から大阪音楽大学に参りまして、はい、それから、まあ非常に、ラッキーなことに母校で教えると。あ、
偶然2週続いて音楽家です。
はい、
ね、先週の人物辞典、ね、坂本恵子さんピアニストで、
絶対この流れなんと思ってました。
違う違う違う、
音楽家さんもこれずっと音楽家でよろしくお願いします。
でそしたらその、はい、あのまず一つはですね、はい、高校から大学行くときに、
はい、
音楽へ行こうと、しかもその中でフルート、初めからフルートですか。
そうですね、あの実はあの小さい頃からピアノを一生懸命やっておりまして、かなりうまかったんですね。
何歳ぐらいか、
まあ、もちろん幼稚園の時はやってたんですけれど、ずっとあの、まあ、ピアニストになれと言われてましたが、あの吹奏楽部に行きまして、ジャイケンに勝ってフルートをね、あの勝ち取ってしまったんですよ。
それでも勝ってということはもうフルートが良かったってことですね。
その頃はね、人気やったんです、
まあ、一番。今も人気なんじゃないんですか。
まあまあ、フランスバンドをやったらフルートがメロディ、はい、バイオリンみたいなもんかね、オーケストラ。トランペットがまた好きな人がおったりで、
かっこいいしね、はい、フルートはこう繊細な感じがイメージですけど、
楽器があのクラブに一本しかなかったんですよ、
フルートが。
それであのやりたい人って言ったらわーってみんなあの手挙げるんですけど、はい、まあ何でもいいかなと思いながらジャイケンしたんですけど、そこで勝ったんですね。で、まあ、その時は大丈夫だったんですけど、あのいよいよあの受験体制になりなさいと言われて、ピアノ先生のところにこうがっつりあの習いに行ってた時に、もうどうしてもフルートがやめられなくて、
楽しくて、
いや 楽しいというか、もっと言うとせえへんのやろか、どうやったらもっと上手くなるやろうっていう、そういう興味が、
うん、
もうあのキワリさんにも、あの私の息が音楽にっていうね、息を書いてもらったことがあるんですけれど、自分の息が音になるっていうこの瞬間の喜びっていうか難しさ、そこにもう取りつかれて、もう今もどうしたらもうちょっといい音が出るんだろうなっていうことがずっと、なのであの始めたってことはまあそういう感じだったんですけれど、もうフルートやらないっていうことがどうしても足りなくて、
ちょっとほんなら幼稚園の頃からピアノやってた、
はい、
それは自主的ですか、親に言われて、
なんでしょうね、あのちょっとよくわかりません、
あんまりピアノやってた、
忘れてます、忘れます
よね、
の今のブラスバンドでフルートというのは高校ですか、中学、
中学校ですね、ではい、あの
どこの中学ですか、
明倫中学ですね、今はちょっとなくなっちゃったんですけれどね、うんうん、
で、
はい、
それでその高校もブラスバンドですか、
はい、そうですか、
それで大学はもうその道に行こうと
そうですね、あの、うん、いろんな葛藤がありまして、あの3ヶ月ぐらい親とあの話さないとか、
ろろろろ、はあ、そんなにな
んでき
ついですね、
ご両親は反対やってるんですか、
はい、今もあんまり
ですけど、今も
あの、まあ、とにかく、まあ、あのピアノを自分の横で弾いてほしいなっていう憧れがあったんだと思うんですけど、
お母さん、
あの、まあ、父はだいぶあの小さい頃に亡くなりました、
お母さんが、
はい、まあ、フルートをやりますとですね、もう私はフルートを持って飛び出しましたら、あの帰ってこないわけですよね、うん、であの帰ったら、ずっと引きこもって練習してると、うん、気に食わんと、いうことだったんですけど、まあでもあの本当の意味ではあのすごく応援していただいてますね、
まあ、それで、はい、大阪音大でフルートを勉強されて、はい、で卒業して、
はい、
活動、演奏活動と同時に今は大阪音大の講師で、
はい、そうですね、
更新を教えてられるということですけど、
そうですね、はい、
今までそのフルートの好きでハマったということですけども、嫌になってやめたい思ったことあります？
嫌になってやめたいのはフルートが原因ではないと思います。
なんだろう、気になる。
いやいやいや、嫌になって、
ブルマニオタ男の子に振られたとか。
いやいや、そうですね。音楽が嫌になることは基本一度もないですね。
取り巻く環境とか。
はい。
だからその練習も特に、ほっぽり出そうと思ったこともありませんでした。
はい、あの、うまく、怠けてますから
息抜きですね、息抜き、
あのでもやっぱり
選手の坂本さんもそんな言われてたから、あんまりガリガリとはせえへんかったから続いたんですみたいな、
ストイックになればね、なるほど、だから昔はすっごくストイックだったですけど、うん、やっぱりそのうまいこう距離感っていうか、うん、まあ、特に仕事をするようになるとね、いろいろなその家でいい音が出ても、うん、あの現場に行って必ずその音が出るわけではないので、うん、やっぱりそういうところでいろんなことを
あの、ね、
ね、経験とともに、ね、やっぱりそうでなければやっぱりやれないと思うんですね、うん、まあ、皆さんとの職業も一緒かもしれない
ですけど、ね、だけどやっぱりね、あの長く続けるいうことが大きい力になるし、そのためにはあんまりこうガリガリというのは続かないしね、うん、
結構上手
に、
ね、
うんうん、そういう風にして皆さんやってられるんやと思うんですけど、あのコンサートとかリサイタルで、
はい、うん、はい、
失敗したいうのあります？
失敗っていうのはあのもう数知れずっていうか、第一章ね、あの自分が出したい出したい音を吹けないっていうのはやっぱりみんな一緒じゃないかなと思うんですけれど、あの
大きい
そうですね、うん、あの今まあ一番初めはあの外で吹く時、うん、もう今もそうですけど、あのやっぱり震えちゃう、
うん、
震えちゃう
今も
今もあの分からんとは言われますが、震えちゃう
でも分からんように見せる技術はあるんですよ、さすが、
スタートまでじゃないですね、まあ、いろんなパターンがあるんですよ、はい、それとかあのもうアンサンブルの時なんかは、特に私は今自分の、あの一つあの まあ、コンセプトっていうか、あの指揮者がいなくてアンサンブル、まあ、2,3 人だったらいいんですけれど、うん、まあ、15人20人っていうのまでやってるんですけれど、そうなるとですね、非常に破綻をきたして、左右がずれてるとか、いうことがありまして、指揮者がいると、まあ、そうずれはないんですけれど、うん、まあ、一度私の、ヒールの音がですね、あのずれ始めたというところで舞台をドーンとあの踏んだことあります。
それは
本番中に
何の曲を演奏してた時、
その時はね、あのバッハのシャコンヌっていう、シャコンヌ、はい、シャコンヌ、本当は無伴奏のバイオリンなんですけれど、うん、あの私の大学の恩師が非常に素晴らしい編曲をしていただきまして、
フルートに、
はい、フルートアンサンブルで演奏できるということで、何回もあの取り上げさせていただいたんですけれど、あの、まあ、ちょっとニーズが多くなると少し距離があの出ますので、うん、本当にあのなんかいろいろなことをすごく集中力がなかったらあのやっぱりあのずれちゃうんですけれど、うん、まあ、その分すごく勉強をするんですね。で、本当あのこういうと指揮者の人がね、あの指揮者、はい、いらんねやなといつも言われるんですけど、うん、指揮者はあのずれないためにいるとは思ってないので、はい、あの私たち演奏家の使命として、
はい、
自分たちで本当は演奏できると、はい、それでプラス指揮者の力を借りて、もっともっと素晴らしい演奏ができるっていうことが私のあのモットーでございますので、指揮者は、必ず必要です。
ただ、まあ、本来はそれはあの、うん、リズム、指揮者一番スタートはやっぱりリズムでしょうね。
そうですね。
うん、
そ
のハーモニーはないような個人の好みでね、後から。だからあのいざずれた時にかかと踏んでドーンいうな、ある意味で指揮者のスタートそうやね。
そうですそうです。
どういうことですか？
あんな棒振らへん。杖持っとってね、
そう昔ね、
トントン
立って大きい棒をこうドーンってやってたんですよ、うんうん、
そのスタートの合図でですか？
あ
の
リズムない、
あ今タクトを振るんじゃなくて、そうなんや、
でそれであと足ついて病気になって死んだ人おるんですよ。
そうです、もうあの自分の足を
いたたたいたいた
それが可能して、
はい、
とだけどそれはもう本当にそのやっぱりそういう話が伝わってるけど、
うん、
実際に平岡さんが演奏してそれ体験されてそなして踏みしみたいな本当にその音楽の、
ね、ではないです
歴史 の, あの再現みたいなもん で,
うん で, で、ね、
今までの演奏された中でね、
はい、
一番良かったよう忘れんいうのあります。
あそうですね、昨日もなんかあのいろいろいろんなこと思い出してあの考えてたんですけど、
うん、
今ふっと全然違うことを思い出しましたが、あの大学生の時にですね、あの4科生の時にあのシュエラザードっていう、
シュエラザード、
うん、はい、あのそれを、吹奏楽で演奏したんですね、うん、ですごくフルートもねかっこいいソロがいっぱいあるんですけれど、うんうんうん、あのその曲の一番最後に本来ならバイオリンがずっとこうずっと伸ばすっていう持続音があるんです。
お姫さんの、
はい、その最後の最後なんです、うん、もういい音楽いっぱいあって最後の最後もずっと、はい、であのバイオリンはロングトーンしてても死なないんですけど吹奏楽ですから
そうですね、
それがなんとあのピッコロに、うん、あの来てまして、
うん、
ピッコロという楽器を最後ものすっごい長いあのロングトーンがあるんですね。で
息ちょっとか
そうですそうです、あのっていうかあの、ね、それこそ震えちゃうのに、うん、かっこいいメロディーがいっぱいあるのに、うん、私はその、非常に地味な一番重大な
ロングトーン
いただきまして、
うん、
もう何ですかね、あのどんなにいい演奏も一番最後の音がプヒッ、うんうん、プヒッって言うと終わりじゃないですか、
うん、
そのね、うん、もう恐ろしい緊張を、その時、まあ、すごいロングトーンを毎日やりまして、もうね実はその本番の時あの真っ白な世界が見えたんです。
ああ
も
う
命
が尽きかけた、
拭いているのか拭いていないのか、
いやもう限界じゃないですか
ですね、多分ちょっと向こうに近づいて
限界の向こうに
行ってし
まったと思うんですけど、らら
ららら、まあ、そんなんも含めてあの、はいはい、平岡さんの演奏を聞きながらお話し続けたいんですが、
ピッコロじゃなくフルート、
そうですね、
あのプーランク作曲のフルートソナタから第一楽章です、はい、 でこの演奏をお聞きしながら、はい、平岡さんとお話を進めたいと思うんですけども、
まあ、
シェーラザード の、はい、ブラスバンド編曲版で、
はい、思いがけず
その時ピコロ吹いとったんですか。
はい、一番難しい。それをね、
もう息が続かんか続くかで、はい、白い世界に入ってい
た。ただすごく上手に
できる、ね、かなり、あんなにもう一度やるってことは絶対できないっていう、
限界の向こう側に
限界の、はい、だいぶ飛んでいってましたね。
今平岡さんご自身の活動、はい、やってられる活動の中で、はい、そのフルートのアンサンブルをいろいろと計画してられる。
そうですね、はい、まあ大学の方で、たくさんの、文科生を持ちまして、うん、教えているんですけれど、はい、途中からですね、フルートオーケストラっていう授業を担当することになったんですね。
フルート
オーケストラっていうのが、うん、最近だいぶ世界でも注目されてるんですけれど、はい、フルートは、まあ、普通 の、 女らしい、ね、うん、横目でっていうのだけではなく、うん、低音フルートっていうのが非常に開発されまして、はい、素晴らしい低音フルートが日本にはありまして。
見た目は一緒なんですか。
ね、長さが違うんですよ、うん、さっきのピッコロは短 い、 短い、それからアルトフルートが少し長い、うん、もっと長くなると持てないので U ターンしちゃう、もっと長くなると立って演奏するっていう、こう一番長い 2m70
縦に、
はい、もう4の字になるんですけれど、そういうことで音域がどんどん広がりまして、うんうん、ピアノの下から上まで全部網羅するということになりましたので、オーケストラ の本来はオーケストラの曲も演奏できるというそういうことになりまして、うん、本当は今回のフルートアンサンブルサクラジェンヌって言うんですけれど、
このサクラジェンヌというのは、はい、平岡さんの門下の方たちで作って
る。門下も、門下じゃない人も最近いるんですけれど、うん、一応まあ卒業した、音楽大学を卒業して、うん、さらにまあ、できたきっかけはイタリアに演奏旅行に行かないかと言われまして、うん、それでその音楽祭に参加するためにちょっと結成したんですね、うん、それで、まあ、海外でも、まあ、日本っていうことが分かるようにっていうことで、まあ、桜という名前を付けたんですけ ど、 桜あるって言われて、うん、ってもう桜と思ってんのに 今更ちょっとね梅とかにはなりにくいなと思って、うん、桜ジェンヌという名前を思いつきまして、うん、それで一応まあ今回の12回目っていうことで。
ということは1年1回ですか。もっと、
1年に1回定期演奏会がございまして、うん、1年の中に5回演奏会を実は、
はい、12回の定期演奏会いうことは12年
やってるんです。もうびっくりしてしまいます。
これが今年の4月の19日の予定だったの
が
流れてしま
った、は
い、
残念ながら、
まあね、はい、もう本当に。
でもホールの抽選がこの間ございまして、うん、はい、西宮の兵庫県立芸術文化センターなんですけれど、はい、非常に競争率が高いんですが、うん、抽選の結果来年4月
に。あ、よかった。また来年これ近づいたらね、
はい、
た
ぜひまた
教えてください、
はい、いたします。
はい、今日のお客様はフルート奏者の平岡陽子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。